皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月2日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は中国政治の結末です。またいつものように富山号の、富山川の流れが聞こえているかと思いますけども、本当に川の流れというのはですね、とうとうとしてやむところがないですね。こうわだかまっているものは大水が来れば全部流れていきますし、いろいろとですね、変化がありましても、水は常に高いところから低いところへ流れていくわけですね。政治も世の中も、こうやって、いろんな意味で循環が滞りなく進んでいけば何も問題はないんでしょうけども、どうもやっぱりこう水が淀んでしまうようなところ、あるいはそこにせき止められてもの先に水が行かなくなっちゃうようなところというのがありますと、そこは腐敗しおかしくなっていきますね。この間原発の記者会見に出てくる園田という政務官がですね、水を飲んだって話がありまして、私もたまげましたですね。武田先生が汚物を飲んだってブログに書いておられましたけども、いや本当にその通りでですね、あれ本当はとんでもないやつだなと思いましたですね。その同じ飲むならあの水じゃなくてですね、もっとその危ない水たくさん飲んだらいいと思うんですよね。南相馬だったですね、大熊だって、それから双葉だって、あるいは東京の方面だってですね、非常に危なそうな水があるわけですよね。もしですね、そういうところに人が住んで、いるこの現状に対してですね、それでも大丈夫だというならですね、飲んでみればいいと思うんですよね。その本当になんかこうひどい話だなと。それで原発構内で人が労災事故で亡くなってますよね。あれも労災にするかしないか、労災にもなってないんですかね。でそのことについて警察が捜査もしない、労基署が来ない、でそれを記者会見で問い詰められるとですね、東電にお任せしておりますとかバカなこと言うわけですね。そんな東電に何で任すんだと、日本の法律はどこにあるんだということなんですが、もう本当に中国政治は極まったという感じがしますね。で最近だからね、時々思うことがあるんですね。愚かであるってことは犯罪じゃないんですよね。バカであるってことは決して犯罪じゃないんですよね。だからあんまり言うとですね、人権問題なんですよね。今の政治見てるとそんな感じがするんですよ。野田首相をはじめ、納得いくまで介入するとか、またわけのわからんこと言った財務大臣そうなんだけど、このバカであるという言葉以外なかなかこう表現する方法がないんですよね。でもそれはやっぱりですね、本当のことだからですね、やっぱそれはまずいんですよね。昔なんか面白い小話がロシアでソビエトにありましてね、フルシチョフに会ったと、でフルシチョフはバカだったと誰か言ったらね、その人は機密漏洩罪で逮捕されたってんですね。侮辱の罪ではなくて機密の漏洩で逮捕されたという小話ありましてですね、いややっぱりそんな感じですよね。だからもうなんか言葉を知らないという感じですね。やっぱりこの平成に入ってからね、結局、日本新党の頃からですよね、今までの古い自民党を壊して新しい政治を作ろうということでこの20年ぐらいやってきたわけですけども、結局は劇場型政治といいますか、なんていうのかな、ただ単に選挙に当選すればいいという、そういう政治に帰結してしまったんじゃないんでしょうかね。もともと政治っていつでもそういう部分があるんですけども、そういう足元のですね、政治の現実ってのは超えてね、なんか大きな志のために何か仕事をするっていうことがあったと思うんですね。しかしだんだんとそれも掛け声だけになっていって、要するに選挙で当選するんだから何か言えばいいわけでしょう。言えば仕事が終わるわけよね。だから何かできなくてもですね、それいろいろ理屈つけてですね、できたことだけをねやったと言えばそれでいいわけですから、なんかそういう本物の中国政治が今日まで来たという感じがしますね。でもうこれで最後ですよね。もう野党の方も来年は解散のようですから、解散に追い込むようですから、でもう何も決まりませんわね。だから結局その もう今政権の方もですね、もう何をするっていうわけでもなくて、まあひたすらとにかく仕事している様子をですね国民に見せて、次の選挙で少しでもですね応援組をいただきたいというのが、まあ正直な本音なんじゃないでしょうかね。その問題を本当に解決しようと思ったら根本的なところは考えなきゃいけないわけですよね。 TPP とか原発だとかですね、なんか今話題の問題をね通せば各々が解決するなんてことは全然ないわけですから、そもそもですね TPP にしろ 原発にしろそれが出てくるも最初のその問題ってあるわけですね。世界の不均衡の問題ってなって、あるいは根本的にエネルギーが足んないという問題があって、そこを我々にとって非常に有利なやり方で、しかも世界の人たちにとっても有利なやり方でどう解決したらいいかを考えて提案していくのが本来の政治ですよね。でももうそういう言葉は全く虚しくなりますよね。そういうこと全く考えてないというか、まあ能力がないんですよね。ですからまあそれ以上なぜできないのかといってもね、人権問題になっちゃうんでですね、まあそれは言えないわけですけども、まあやっぱりもうそれぐらいの状況だと私は思いますね。ですから皆さん、チャンスがあったら本当にですね、永田町で働いている国会議員の様子というのをよく見るといいと思いますね。傍聴行ったり視察行ったりなんかいろんなことで、それを見ることができると思いますので、やっぱりそのアレクサンダーじゃないですけども、来た見た、そして私は驚いたというのが本音だと思いますね。やっぱそのこれじゃまずいと、これじゃ日本は潰れるぞという感覚はこれみんな持ってると思うんですよね。新聞屋だったら持ってると思うんですよ。新聞屋もテレビ屋もですね。しかしやっぱり何の因果がこの人たちと付き合わないと飯が食えないというところに新聞屋もテレビ屋もいますから、まあだからそういうねしょうもない現実もいかにもなんかちゃんと仕事してるように面白おかしく書いて、まあだから傷を舐め合ってんじゃないんでしょうかね。私はそうとしか思えないですね。でやっぱりこの人々の本当の幸せというのは、なんか目の前のなんかしょうもないことにあまりないんですよね。やっぱり時代を大きく超えるっていうのは非常に大きなうねりを超えなきゃいけないことなんで、だからその本当の意味での辛さっていうのはありますけども、しかしそれは末が良くなる辛さなんですよね。やっていけばやっていくほどなんかだんだん未来が開けてくる辛さ、厳しさっていうのは世の中ありますよね。それは子供が大人になるプロセスもそうですよね。あるいは子供が赤ちゃんが生まれてくるプロセスもそうですよね。生みの苦しみとなりまして、ですからまあいろんな意味で時代を超えるというのはそういう大きなやっぱりチャレンジがあるわけであります。でもそのチャレンジの向こう側に本当に人々の幸せ、みんなが一人残らず幸せになるという大きなやっぱり確信とですね、まあそれには天に対する責任みたいなものを感じて初めて政治は動くんだと思うんですけども、まあそういうものから本当に程遠いんじゃないかなと思うんですね。皆さん、西郷隆盛の残した言葉って本になってますから、あれぜひお読みになるといいと思いますよ。西郷南州と言いますが、西郷南州の遺訓集ということでですね、後に、周りの人たちがまとめた、言葉をまとめて本にしたものが、売ってますから、文庫本でありますからね。まあ、西郷隆盛の言葉をですねよく噛み締めてみるといいと思うんですね。例えばその中に文明というのはですね、決してその高い建物を建てるばっかりじゃないんだと、文明というのはその優しさなんだよということが書いてあります。その意味で言ったら中国なんかいくらビル建てたってね、なんか偽物の高速鉄道を作ったって、あれは野蛮国そのものですよね、西郷隆盛の定義から言ったら。今の日本、ね、永田町もそうなんじゃないの、なんか新しい議員会館だとかですね、公務員宿舎もどうするのか知りませんけども、建物ばっかな立派になっちゃってですね、中身は全然優しさもいたわりも本来の政治もないと、どんどん野蛮になっていってるんでしょ、日本の政治もね。やっぱり西郷隆盛みたいなすごい人の話を聞きますとですね、ああなるほどそうなんだな、感じるところも多いと思うんですが、まあいかんせんもうそういう何か対処できるとか何か治るっていう状況でもないし、もう完全になんか穴蔵っていうか残酷っていうか深井戸の底にですね閉じこもってしまってるっていうのが今の日本の政治でしょうね。だから外国人と話をしたってなんかあっけに取られるばっかで、今回の介入もそうでしょうけども、ヨーロッパも何やってんだと怒ってたって言いますが、まあ怒ってるっていうか、まあとにかく言葉の通じない人たちなんだなと議論は通じないと、 迷惑さえかけてくれなければというのが、まあ、本音なんでしょうね。でやってる方もですね、まあ、はっきり何も見えないし何も聞こえませんから、で見ないし聞かないし、とにかく仕事しているふりをして、うん、今日もいい仕事したと言って、なんかあれ立て込んで頑張ってるんでしょうね。だからこれはもう本当に人権侵害になる言葉以外のですね表現の方法を知らないですよ、私はね。まあ我々やっぱり非常に大事だと思うのは、やっぱりこういうふうに極まったら次全く新しくなるんだというふうに考えたらいいと思うんですよね。やっぱり極まらないと新しくならないですよね。だからその何事もですね、だんだんだんだん変わっていくことと一気に変わることって2つあるわけですよ。今みたいな時はやっぱりその危機が金融でも国家でもどんどん連続してやってきてますから、一気に変わることってのはよくあるわけですね。だからその細かい、言ってみれば破綻の実況中継をですね眺めてんでどうなるかなんてことをしてても、それは先は全然見えないってことあるわけですよね。相撲でもそうですね、いきなりうっちゃりになっちゃうこともあるし、突然なんかね投げられて負けることもあるし、やっぱりそのどう変わるかというのは、勝負っていうのは分からないことありますね、最後の最後まで。やっぱり今みたいな時代はまさにそういう時と同じだと思うんですね。最後の最後まで分かりませんし、今日なんかね考えてたことが明日通用するかどうかも分からないというような部分がありますね。おそらくもう今の内閣は、もうすでに20分先のことまで考えるのがやっとっていう感じなんじゃないかと思うんですよね。未来の日本だとか来年の選挙だとかいうことなんかもう考える余裕は全くなくなっていて、20分先の会議をいかに切り抜けるかということで今日何を言い何をするというのがもう関の山になってるんじゃないんでしょうかね。でそれはその企業だけではないと思うんですよ。同じ状態になっている、あ、政府だけではないと思うんですよ。同じ状態になっている企業って結構あると思うんですね。ですからこう皆さんご覧になっててですね、その組織のトップや、まあ、その重要な管理職がですね20分先のことだけで精一杯の状態になっていたら、もうそれは足元が流動を始めていると、足元が流され始めていると判断してまず間違いないと思いますね。その結局その何事も、ね、ちゃんとその組織が、あるいは企業でも何でも人がちゃんと動いていればですね、そんなトップが20分先のことしか考えない状態になるはずがないんですね。まあ、それなりに仕事はですね、まあ、整然とこなしつつも、その日々改良改善、あるいは直すべきことって日々みんな考えていて、少しずつ直すものは直していく。しかしそれでもなかなか難しいところは大きな判断、大きな行動をトップがしていくということですから、そのトップ自らがですね20分先のことに駆けずり回っているというのはですね、要するにそれ組織が動いていない、人が動いていないという証拠なんですね。それは動いていないというのはもう動きについていけないとか、動きに対処する能力を失っているということですから、それはもうちょっと難しいと思うんですよね。でヨーロッパなんか見ていましてもですね、アメリカ見ていましてももう絶望的な状況ですよね。今回のアメリカの証券会社の倒産もそうですけども、まあ来週危ないかなとみんな思っちゃいたわけですよね。しかしあれデフォルトですから、クレジットデフォルトスワップの支払いも当然出てきますよね。でそれだけで問題が終わるかどうかわからないし、まだ他にどっかこれで行くでしょうから、ヨーロッパもですね、場合によっては日本も行くでしょうから、やっぱそれはものすごく不気味な状況であって、だからもうみんな考えてることは逃げることだけなんでしょうね。しかしそのジョージ・ソロスみたいにお客のお金をみんな返しちゃったというようなことができるところはまだね、それはやりようもあるんでしょうけども、それできないところはですね、まあどうもならないんじゃないでしょうかね。このままだから海に浮かんだ戦艦ヤマトみたいなもんでですね、あっちから玉受け、こっちから玉受け、だんだん傾いていって最後が沈没しちゃうと、しかし船捨てて逃げるわけにもいかないからという状況が、まあなんか今の国際金融資本の現実なんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりこのだんだん物事は深刻になってきましたよね、歴史的に考えても。まあ、戦争、ヨーロッパが、ね、第二次世界大戦終わった段階でもうガタガタになっていて、で戦後はアメリカが引っ張っていったと。しかしアメリカもだんだん衰退していって、で変動相場制に変わったと。まあ、あれで一旦終わりになっちゃったんだけども、まあしかしソ連がまあなんてありましたからね、 やっぱりソ連に負けるわけにいかないっていうことに西側も団結することがあの時はできたと。でしかしソ連も終わったと。でその直前ですね、87年にブラックマンデーがあって、あれで結局その70年代以降の新しい金融の柱となっていたデリバティブズが実はとんでもない欠陥商品であることが分かったわけですよ。私は当時アメリカの会社に当時も勤務してましたから内部見ててよく分かります。87年のブラックマンデーの段階でブラックショールズのオプション理論はあれ現実にはそのままいかないぞと、あれあの通りやるととんでもない破綻が、アンコントロールな破綻が起きてお手上げになっちゃうんだということがあの時点で分かっていたんですよね。しかしまあそういうことを気にしないで金儲けだけ走っていって、で90年代になってソ連が崩壊して、まあ、軍事費が、ね、民間に回って、それでどんどんどんどん経済成長していって、で金融も大きくなりすぎちゃって、でしかしその間アメリカ人はどんどん貧しくなっていって、一般のアメリカ人は、実質所得下がっていって、新興国はバブル食らっちゃってですね、一旦持ち上がるんだけどまたここで奈落の底に突き落とされて、で97年8年はアジア危機、ロシア危機があって新興国危機ですね、今で言えば。しかしあれもですね、十分反省しないまんまと同じことやって、これでいよいよ大断円という形になっちゃってですね。だからやっぱりちょっとこう歴史を見てくれば、今までの遺産でみんなやりたい方だやって食い散らかしちゃったんだよね。第二次世界大戦が終わるとこまででしょう。なんか本当にヨーロッパもアメリカもみんな気張ってやってたのは、第二次世界大戦終わった後っていうのは彼らも結局その前の人たちの遺産を食い潰して、まあ半世紀以上今日までやってきたわけですよね。60年遺産の食い潰しで、で60年経ってまあ代も入れ替わって遺産食い潰して、でそのカモにする連中、日本みたいな昔の敗戦国や、あるいは新興国だとか資源国だとかカモにする連中からもカモれるだけカモっちゃって、で今更その逃げる場所も地球上どこにもなくなっちゃって、で仲間割れが起きて、でおしまいと、まあ一言で言ったらこんな感じなんじゃないですか。だからここで誰か歴史家がですね、この半世紀まとめて書けば、まあそんなことで、だから20世紀はその後半の50、60年間というのは、まあ言ってみれば過去の遺産の行き過ぎと、それがその崩壊に至るね、放物線上に動いていった時代だというふうにこれは考えられるんでしょうね。だから結局その間修具政治になってたわけですよね。修具政治が生まれたというのはやっぱりその過去の遺産で食い始めたということですよね。政治なくてもうまくいくんですから、政治がなくても物事動く、だから中国政治になっていくわけでしょ。でその間にしかし過去の、ね、遺産はどんどん消えていきますから、やっぱり中国政治じゃもう発展はないから終わっていくわけで、まあアメリカもそしてヨーロッパも基本的にはもう中国政治、日本ももちろん中国政治ということで、過去の遺産を食い潰してまさに今日に至ったということですね。でもここから先はもう中国政治は無理だと思いますね。今回のそのウォール街を占領しようの運動も、あるいは反原発運動もそうですが、マスコミや政治家を動かしたもんじゃないですからね。やっぱりいろんなところでリーダー出てきてんですよ。よしこれはいかんなという人たちがあちこちで立ち上がってね、無名の人たちが立ち上がって、それでその大同団結的に動き出してるわけですよね。やっぱああいうの見るとですね、もう中国政治の時代は終わったなと、もう一回ボトムアップだなと、過去の遺産を食い潰した以上、まあ自分たちで生きる道を作るしかないわけですから、そういうことを考えている人たちがですね、全然別のところから出てきているということだと思うんですね。来年おそらく一回政治止まっちゃいます。日本もね、世界もそうだと思うんです。経済も相当止まると思うんですよ。でその時から、まあ、タイムストップウォッチのボタンが押されるという時ですね。さあそこから次どうするかという人たちが、まあ、どんな順番でどこから出てきてどうやって連携していくかなのかという、まあ、一番ダイナミックな時になってくると思うんですよね。やはりこの中国政治がおかしくなっていくその裏側ではですね、意識の高い人たちが世界にももちろん日本にもたくさんいますし、それから新しい科学もありますよね。あの微生物のこともそうですしね、暗黒物質、暗黒エネルギーだとか、ニュートリノが光より速いとかですね、なんかびっくりするような話も、新しい発見もありますわね。新しい発見があれば物理学もいわゆるサイエンスも変わっていきますしね。 だからまあそういうことを総合的にやりながら、まあ、試行錯誤的に日本あるいは世界を作り直していくという、まあ、そういうことが本格的に始まるのがもう来年なんだろうと思うんですね。まあしかしそれにしても我々やっぱりこの記憶は忘れてはいけないと思いますね。震災原発の記憶だけではなくてやはりこの修具政治というものを生身のものをね我々実感させられているわけですから、こういうことが二度とないようにですね新しい日本は作らなきゃいけないと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、修具政治の結末ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。